詩編の102編です。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆様は声を合わせて偶数節をお読みください。詩編の102編、タイトルからお読みします。悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えていますから。
私の心は青菜のように耐えられ、白いパンを食べることさえ忘れました。
私の嘆く声で私の骨と皮はくっついてしまいました。
私は体の骨のようになり、愛の声の声のようになっています。
私は痩せ衰えて屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。
私の敵は地に住む私を阻止、私を叩ける者は私を流しているとつきます。
これは皆私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからです。
それがあなたの聞こえと感じを見れる、あなたが私の持ち上げを慣れられたからです。
私の日は伸びてゆく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。
しかし主よ、あなたはこうしゆうに慣れつき、あなたの名はよよよよよ。
あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。
まことにあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの地を慈しみます。
こうして国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。
なぜなら主はシオンを見立て、その栄光の地に現れる。
窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。
次のことが後の祭壇だというか示され、新しく作られるためが主を賛美しますように。
主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。
行われることを見ることを聞き、主に定められたものを見ますか。
人々が主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美するために、主は私の力を道の途中で弱くされ、私の日数を短くされました。
私は申しました、我が神よ、私の日の名前、私を取り去らないでください。あなたの年はどのようになります。
あなたは遥か以前に地の元を据えられました。天もあなたの御手の技です。
これらのものは滅びるでしょう、しかしあなたは長いでます。すべてのものは衣のように過ぎています。あなたは衣のように振り返られると、それらの変わってしまいます。
しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。
あなたの下では子孫が過ぎつき、彼らの末はあなたの前に語り立てられましょう。
とこの詩編は、このタイトルを見てみると、悩む者の祈りとなっています。で、悩む者というのは、少なくとも詩編のこの文脈の中では、このいい人の部類に入ります。で、嘆いて、ごめんなさい、悩んでどうするかというと、神の前に出て行ってるんですよ。そして、その自分の嘆きを主の前に注ぎ出すって、慈しみ深きですね。の心の嘆きを包まず述べるわけじゃないですか、イエス・キリストの前に。で、この悩む者というのは、なぜ悩んでるかというと、苦しいんですよ。ね、その、自分の周りの人たちも、自分を名指しで毒づくって、8節になります。9節、それは皆私がパンを食べるように灰を食べ、私の飲み物に涙を混ぜ合わせたからですと。それは、あなたの憤りと怒りとのゆえにって書いてあります。あなたが私を持ち上げ投げ出されたからだって。もしかすると、この人は、神の前に、その罪を犯して、 その、お尻ペンペンというか、懲らしめられて、痛い思いを、その悪い種をまいたら、悪い実を刈り取るんですよ。遅かれ早かれ。できるだけ早い方がいいです。痛い思いをするんであれば。最後の最後、そのイエス・キリストが戻って来られるときに、痛い思いをするよりは、永遠に。それよりは、今、生きているときに、この、憐れんでくださる、慈しみのとき、この恵みのときに、悪い種をまいたら、その悪い種を刈り取るということを学んで、そして神の前に、この人のように、自分の心の中にある嘆きを、その神の前に注ぎ出して、悩む者として祈った方が、より幸せです。神は、恵み深いんですよ。憐れみ深いんですよ。すべての人たちのこと、私たちのことも、神のことを知らない人たちのことも含めて、すべての人を愛しておられるんですよ。だから、そのイエス・キリストを信じる人たちのためだけに、イエス・キリストは十字架にかかったのではなくて、イエス・キリストはすべての人のために十字架にかかったんですよ。だから神の方で、その、好き嫌いがあって、この人はなんか私のことを好いてくれるとか、この人は私のために役に立ちそうだとか、なんかそういうので、神が、好き嫌いで私たちを選んだんじゃないですよ。好き嫌いで選んだんだったら、私が選ばれて他の人が選ばれない理由が他にないですよ。おかしくてしょうがないですよ。私よりもはるかにできる人たちがいて、私よりもはるかにそのいい人たちがいて、私よりもはるかに能力のある人、学問のある人、いろんな人たちがいますもん。私以上に。それでも神を知らない人たちが。すべての人のことを神は憐れもうとして、すべての人が罪を犯したって。で、その罪の中から、その神がこの罪を許しますよ。神の前に正しく生きられない。私たち一人一人のために、すべての人のために、その罪を許すという、罪が許されるという情報をイエス・キリストによって、この憐れみと慈しみと恵みをはっきりとその十字架で示してくださったんですよ。だからボールは神の方にあるんじゃなくて、私たちの方にあるんですよ。この神のが話してくれている情報を、罪許すよと言ってるこの情報を信じるか、それとも信じないかなんですよ。だからボールはこっちなんですよ。もし私が、その自分の、罪のこと、自分のこの心の中にある、この汚れというか、悩みとか、これを全部、その神の前に持っていけるのであれば、主の御名を呼び求めるのであれば、神はその恵みによって、良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださるという神のこの恵みによって、それぞれ一人一人を報いてくださいますよ。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるって。そのことを私たち信じてるわけじゃないですか。だからこの悩むものは、心の嘆きをすべて神の前に注ぎ出すんですよ。なぜかというと、どんなに私が罪を犯したとして、神の罰を受けている最中であろうとなんだろうと、この恵み深い、慈しみ深い、憐れみ深い神は、この悩むもの、自分の罪を認めて、本当に自分が悪かったということを神の前に、その嘆きを、今苦しいんですって、自分の刈り取り、確かにこれは私が刈り取って叱るべきものなんですけど、この中にあって私は苦しんでいますって。その悩むものの心のその嘆きをないがしろにされないんですよ。17節に書いてあります。窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないって、されなかったからだって。だから、その神は、その救いをもたらしてくださるって。で、この、時が来たというところ、13節から以降というのは、そのこれから先の話ですね。イエス・キリストがもう一度、この地上に戻ってこられるという約束があります。いつになるかわかりません。で、もう一度この地上にイエス・キリストが戻ってこられるって。そして、そのエルサレムにもう一度戻ってこられるって。そして、千年間、王様としてこの地上で治めるというふうに聖書には書いてあります。だからその時に、18節にあるような、次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますようにって。で、新しく民が作られるって。エペソの2章に書いてありますよ。新しいその一人の人って。それはどういう人たちかっていうと、その、隔ての壁って言って、ユダヤ人たちとか、ユダヤ人、異邦人みたいな。そういうそのイスラエルと非イスラエルみたいなのはその分けられてたんですけど、旧約時代では。 それをイエス・キリストによって両者を和解させるって。新しく作られた新しい一人のものが、そのイエス・キリストを褒めたたえて賛美するようになるって。だからここでは、その神のイエス・キリストの前に、そのシオンというのはエルサレムのことですけど。で、エルサレムに出て行って、そしてそこでみんなが集まって、その神を礼拝し、イエス・キリストを礼拝し、そして神に仕えるって。私たちのその嘆きを神の前に注ぎ出すと、神はすぐに答えてくださる時もあれば、このイエス・キリストがもう一度戻ってこられて、その千年間治められる時に、その私たちが、その私が神の前にごめんなさいとして、そして助けてくださいと言った時のその嘆きを決して、それがその将来になったとしてもですよ。神が報いてくださるのは。になったとしても、必ず、神は私の嘆きの上のその祈りというのを聞いてくださって、その祈りに報いてくださるって。すべてのものはいずれ滅びますけども、でも神とその約束と、また私たちに与えられている信仰と希望と愛とは、それ永遠に続くって。その永遠に向かって私たちは歩んでいくわけですよ。必ずその神がその嘆いて私たちがその貧しさを覚えて、そして苦しい時に悩む時に神を求めるんであれば、神に求めるんであれば必ず報いてくださるって、そのことを、その信仰も永遠に残るわけですから、そのことを神に信頼して、そのことを信じて日々歩んでいくことができますように。